Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。4月13日になりました、はい、なんか来てるお便りが、
はい、お便り来ております、
はい、
ラジオネームいい年してあきちゃんさん、
ありがとうございます。
炎上さん、原田さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しいトークと原田さんの素敵な音楽に癒されています、
はい、
原田さん、ニューヨークでムーンライトクラブの上映とライブをされたんですね、
はいはい、
きっと大反響だったと思います。半径の放送で語ってください。よろしく。
めっちゃ嬉しい。帰ってきました、
うん、はい、お帰りなさい。
ニューヨークに5日間ほどいたんですけどね、
うん、
コロンビア大学で上映をさせていただきまして、
うん、
非常にたくさんの方が来られてね、
うん、はい、
日本人の方も多かったんです、
うんうんうん、
で日本人の方もぶわー笑ってくれはって、
はい、
でも現地の大学の方とかも、うん、LGBTQ のサークルが呼んでくれてたんで、こうみんな笑ってくれて、その後、うん、レセプションみたいなのもあってね、
うんうんうん、
で面白かったよって言ってもらって ね、
よかったです
ね。めちゃくちゃ嬉しかったですね。そして小さいライブを、
はい、
そのレセプションでも歌わせてもらって、
うん、
先週かな、先々週か、
はい、
発表した I can't speak I don't speak English well を
英語の曲
歌いまして、
うん、
無事に笑顔をいただきました皆さんに。
よかったです、
はい、ということでね、
はい、
まあ、もう本当にありがとうございます、皆さん応援をということと、
うんうん、
無事に帰ってこれてよかったということでございます、
は
い、
よかったです、
はい、ありがとうございます、
はい、
いくつかねお便りもいただいてたみたいで、
はい、
気にしていただいてありがとうございました。まあ、この番組、
うん、
何の話急にしてんのっていう感じでね、
はい、
初めて聞いてくださった方は思っておられるかもしれません、うん、サウンド版半径 500m という番組でございます、
はい、うん、
半径 500m、 これ実はフリーマガジンのタイトルでございまして、
はい、
その編集長が炎上真子さんでございます、
はい、
どんなフリーマガジンか教えてもらっていいですか。
はい、これは京都にあるバス停いっぱいあるんですけど、
はい、
一つ選びまして、そこを中心に半径 500m を、まあ、自分たちで回りで、この人は本当に魅力的な人だなっていう方を見つけて、で、まあ、取材していろんなお話を聞いてるっていうような、そういう本ですね。
一つのバス停から半径 500m、うん、
はい、
これがもう70、もうすぐ80に
幸になる
というね。そうなんです
よ。そうなんです、
奇数月に出るわけなんですけれども、
はい、
ちょっとねすごすぎると、
うん、
おもろすぎると、
はい、
でこれもしかしたら編集長のこぼれ話聞くラジオで面白いんちゃうかって言って始まったのが、はい、このサウンド版半径 500m でございます、はい、で始まってみるとですね、炎上さんがもう一つフリーマガジンを出している
、はい、
おっちゃんとおばちゃん、
はい、
これどんなフリーマガジン。
この風変わりな名前の、ね、うんうん、フリーマガジンは関西のほぼ全部の大学のキャリアセンターに
大学、
はい、置いてて、あとはまあネットで読めるようになってるんですけど、
はい、
まあ、おっちゃんとおばちゃんという年齢にいつしか誰もがなる、まあ、その時に自分が本当に楽しいなと思って仕事をされてる方って実はいっぱいいらっしゃって、でそうなる秘訣っていうのをね結構みんな聞きたいみたいなんですよ。今すごく迷える学生さんたち多くって。
なるほどね、
はい、でなんかどうしたらそういう風になんか楽しくね、なんか仕事をしながら生きていけるんだろうっていうようなことは皆さんお考えで、
うん、
なんかそれを、まあ、うちと、まあ、親和性のある企業さんとかが一緒に学生さんイノベーションのために、
はいはい、
なんか自分とこもこんな会社でこんな風にやってるとかいうのを言いながら、まあ、発行している、まあ、稀有な本ですね。なかなかね、いや就職情報誌とかってそういうスタンスないんですよ。
いやそうやな、
はい、
いやなので、うん、おっちゃんとおばちゃんというタイトルなんやけど若者向けのフリーマガジンなんですよね。
そうなんです、そうなんです、
ね、まあ、そこにはこう働くことが楽しいっていうおっちゃんとおばちゃんがいっぱい出てくるということなんだけど、
はいはい、
まあ、結果的にそのフリーマガジンを中心にリアルイベントがあったり、
うん、はい、
このラジオでもですね最近ではこう、うん、実際に来てもらったりしてね、うん、でこうそういうおっちゃんとおばちゃんをリアルに感じたり、うん、
はい、
あるいはおっちゃんとおばちゃんっていうフリーマガジンがどうしてできたのかっていうのを、
うんうん、
みんなに分かってもらったり、ね、
うん、
そういうことをラジオでやっていけるんじゃないかということになって、はい、お茶のおばちゃんについてもコーナーを持ちましょうということになりました、はい、というわけでこのラジオ番組2つのフリーマガジンが柱になって、
はい、
そのこぼれ話を中心に展開していくというラジオ番組でございます、
はい、
私はサウンドロゴクリエイター、冒頭でも少し出てましたけども、シンガーソングライターとして歌も歌ったり役者をして映画を作ったりそんなこともしているんですが、うん、この番組ではサウンドロゴクリエイターですよと言ってます、
はい、
サウンドロゴとは何かはもう聞いてください。1時間聞いていただいたら分かります、う
ん、はい、
この後すぐにいっぱい聞くことになります、
いっぱい聞くことになります。皆さん、
はい、はい、というわけで、はい、そんな2人でお送りしていくこのラジオ番組ですが、皆さんのメッセージをお待ちしています、
はい、
メッセージメールでください。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼント。半径 5m というですね、これもまた炎上さんのところが出しているフリーマガジンがございまして、
はい、
それも希望の方メッセージ書き添えてくれたら時々プレゼントしますよということになっております、
はい、
そしてなんとこのプレゼント最近はサイン付きでございます。
そうなんですね、
炎上新子編集長と私のサインがついてくる、
はい、もう恥ずかしながら、はい、はい、
プレゼント希望の方、住所、名前忘れずに間違わずに書いてください。もう一度メールアドレス教えてください。
はい、はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切ってまいりましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
お仕事届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーヴ、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマ
ー。畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めて漬けています。明日食べても今日漬物、京都で漬ける京漬物森。
福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新子編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します、
はい、
冒頭説明しましたように、一つのバス停から半径 500m で特集を組むということで、うん、もう十何年間続いているフリーマガジン、
はい、
編集長からそのこぼれ話をいただくんですが、
はいはいはい、
今からまあ、どこかのバス停で特集になった人の記事を紹介していただきます、
うん、
でこれ通常はリスナーの皆さんにはどこのバス停がきっかけだったかということをお教えしない、
うん、
で編集長のこぼれ話を聞きながらバス停を、まあ、想像していただいて、
はい、
最後に発表すると、
はい、
でまあ、じゃあただまあ何ていうのかちょっとヒントがあった方がいいだろうということで、はい、バス停当てクイズのヒントっていうのを出しておりました、
はい、
ところが編集長の方からですよ、 あのバス停だけじゃない、ないよ。私は店の名前のクイズの時もあるよ、うん、みたいなことを言う、うんうん、園長さんが言うもんですから、
はい、
じゃあもう自由にしましょうということでね、
はい、
クイズに関してはバス停なのか、うん、そうじゃないのかを最初に聞くことにしております、
はい、
今日は何を、
もう本当に京都のバス停の名前は、うん、いろいろこう共通点がね、うんうん、あこのシリーズかこのシリーズか、
はいはい、
でまた今回もまたね、うん、橋シリーズなんです。
えあのすいません、何あのバス停ですか今日。
バス停ですよあ申し遅れました、バス停ですよ今日も。
ちょっとさあのさ、はいはい、バス停じゃない日はあるの？
ありますよ、あります、あります。
来るの？
来ます、来ます。
来るんですか？
はい。
なんやろうな、なんであんなバス停はもういいんちゃうとか言ったのにこんなバス停ばかりなの。
バス停じゃない時もたまにありますよ本当に今回はバス停でね、
今回はバス停
行きたいと思ってます、
うん、本当に今回もってせめて言ってほしい。
はい、
はい、あの橋シリーズ、
橋シリーズなんですが、うん、これまあ漢字で言うと6文字なんでかっていうと、最初の3文字は地名、最後の3文字がなんとか橋なんですね。
6文字目が橋。
そうです。
ははは
で、その最初の3文字は、まあ、近くにある神社の名前のなんとか神社のなんとかでもある。はい、ここまでにしときましょう。割と北の方ですわ。
なんとか神社のなんな、神社は入ってへんやな。
神社は入ってません。
だから、
うん、地名ね、
うん、だから地名が、
その辺にある地名で神社の名前でもある地名
でもある、
はい、
なるほど。
となんとか橋、
神社の名前になでもなっている3文字の地名プラス、
そう
2文字プラス橋、
そう
ね、
そういうことですよ。
はい、いいホテルね、
はい、
そして北の方、
北の方
もういいでしょう。
はい、
はい、
うん、
なるほど。
はい、
じゃあ行ってみよう。
そこのね、
うん、
ワイン屋さんなんですよ。
おワイン、
うん、ワインを売ってらっしゃる、もうたくさんのワインを、うん、で見た目がね、まあ、ルミアージュっていうお店なんですけど、
ルミアージュ、
うん、本当にちょっとワイン屋なんてやっぱりちょっと高いんじゃなかろうかとか、
はいはい、
ちょっと入りにくいなっていうようなこともあるじゃないですか、うんうん、でも入った瞬間に、あこれぐらいの価格からあるんやっていうね、
うんうん、
ちょっとした安心感も与えてくれ る、
なるほど、
すごく素敵なワイン屋さんなんです、
うん、
でこのオーナー の、 あの店主、店主ね、オーナーはワイン屋さんするまでは実家が呉服関係 の、 あの織屋さんやったんで、
はいはい、
そこ西陣のね、
うん、
でそこで後を継がれたは継がれたんですよ20代でね、うん、
はいはい、
でもお父さん若くして亡くなって、で、まあ、頑張って自分がね、あのいろんなこと覚えなあかんから人付き合いって大事でしょ、でこうロータリークラブとか入ったりとかして、はいはいはい、こう人付き合い本当に先輩とかとこう人とこう仲良くなっていってたらね、あのその時に先輩たちがワインバーに連れてってくれたんですって、
うん、
でねお酒って、まあ、学生時代からこう酔うためのものって思ってわーって気分よく飲んで酔うぞっていう感じの、
はいはいはい、
そういう存在やったのが
自分にとってのお酒、
ね、自分にとってはものすごいね、そのそこで美味しい美味しい、まあ、ちゃんと実は言うとロマネコンティの隣の畑で取れたワインが最初に飲んだワインやったとそれを飲んだらもうなんて美味しいんだろうと、
うん、
こんなこう味わうとかね、なんか舌の上で転がすとかね、
はいはい、
そんな風にお酒を味わったことがなかったんですって。
なるほど、
なんか気持ちよく飲むぞとか、はいはい、飲んで楽しく酔うぞっていうアイテムやったけ ど、
なるほど、
その先輩からそういうの知ったらもうのめり込んでから
ですよ。
でね、そっから良かったのはそのほらあの全然若くして入ったでしょ、そういう西陣のその組合みたいなものに入ったりとかいろいろして、うんうん、はい、お友達全然いなかったのにそのワインの美味しさを語ったり教えてもらったりするだけのことで、うんうん、めちゃくちゃ人脈が広がったんですね。
なるほど、なるほど、
仲良くなって、でもうそれで、あこのワインっていうのは美味しさだけじゃなくって、うん、なんかこう人と仲良くなれるなと思ったんですね。もう全然知らん、はいはい、年齢差もすごいある人とかでも、うんうんうん、でしかもこの方はもう産地とかもう誰が作ってんのとか、その織物がね、西陣の織物が本当に職人さんをリスペクトするものだったので、
うんうん
う
ん、
そういう癖がついていて、そのワインを生産する人、
うん、
醸造する人っていうに対してものすごいリスペクトが生まれて、
はい、
どうやったらこんな美味しいものが作れんやろうとかいうのも 興味津々になって、もうどんどんどんどんのめり込んでワイン屋さんにならはるんですよ。本当に
それワイン屋なのすごいな。
もうね、そでまたその時にいっぱいお友達できるじゃないですか、はいはい、もちろん同じ同業、かつての同業ですよ、うんうん、もうその人らみんな応援してくれたんですって。
なるほど。
最初に教えてくれた先輩も、それからいろいろ連れてってくれたお友達も、はいはいはい、みんながもうやりやりって言って、
はい、
でも満を持してこのなんとか橋の、はい、もうところに作るはるんですよ。もともと会社もちょっと本社をそっちに移したりもしたはったんで、ご実家があったので、はい、西陣からもうそこを全部もう自分の代でもうこれはワイン屋にするっていうことになって、ワイン屋さんをしださはるんです。
なるほど。
毎日試飲して、
毎日試飲
して、毎日試飲して、で今600から700の種類があるけど、もう本当にこう言えばこう今日の晩ちょっと飲むっていうぐらいの、例えば1000円クラスみたいなのもいっぱいあって、はいはい、で 何を食べはりますかっていうことを聞いて、それに合わせていつもいつもこう合わせてくれはるんですよ。
なるほどな。
もうね、本当に楽しそう。
いやもうたまらんやろな。ほんでお酒好きな人はお酒でご飯決めはるしな。
あ、そうやね。これに合わせてこれ
を食べ、で何を食べようっていう、うん、
そうそうそうそう
のあるよね。
でどっちかというとここ行くとこの職人はどんなにすごいかってことを延々語られます。そのこのワインを作った
作者ね、生産者ね、
生産者のことをもうどんどん話さはりますね。
まあな、だから産地、ほんで、うん、
品種、まあ、
品種、うん、で年代、うん、もうどこまでもですもんね、うん、
で醸造家ですね。もうその人へのリスペクトがもうすごい強いお店ですね。
なるほど、
ね、なんか自分はね、あくまでも西陣織の時でも自分は作ってないじゃないですか、売る人やったから、うん、
なるほど、
なんかそういうその職人さんがどんだけすごいかをもう、まあ、今はワインを通してすっごい伝えたい、
そこはだから同じってことやな、
うん、そうそうそう、すごいそこは似てるそうです。
なるほどなるほど、うん、いやーこれは西の方ね、
はい、
3文字で神社下につける言うたらもう、
わかりました。
神鴨、
はいはい、神鴨神社の神鴨、あ、当たるんちゃう、はい、
出雲寺橋、
味噌の橋ですね。出雲寺橋はもうちょっと下、
だいぶ下やな、
はい、
味噌の橋、
はい、
神鴨味噌の橋でおてる、
はい、合ってます。
わかりました。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス神鴨味噌の橋停留所の半径 500m からでした、はい、FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけれども、うん、ワインということでね、この曲にしてみました。アイアン&ワインでソドムサウスジョージア。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
まあもうアコースティックギターがね、
はい、素敵ですね。
好きっていう感じですけど、ね、
うん、なんかアルバムの表紙も農夫っぽい人が写ってて、
あ、そうね、
うん、
うん、お送りしたのはアイアン&ワインでソドムサウスジョージアでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。
トヨトヨトヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来を切り開く童話、童話、童話株式会社。
原田ひろゆきの
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます。
はい、
今日は何を？
イベントの続きでね、
はいはいはい、
あの時いらっしゃってた企業様を一つずつ紹介していきます、
は
い、
3月のイベント、
そうです、
まあ、おじおば企画でしたけれどもね、縁側で大人と喋るということで、
五十音順で次は東和株式会社様、
今日東和株式会社、
はい、
東和さんはね実はこう、うん、あのもう何回もその話してますけれども、
うんうん、
あのサウンドロゴを作るきっかけになったのが、
うんうん、
あの会社のその周年事業で呼ばれたので、20秒という縛りがなかったですよ、
うん、曲最初ね、はい、長い曲を、
まあ、かなり釈迦的なこう、はい、
そうですそうです、
ロングバージョンを作って、はい、でそれが、ラジオも応援してくれるっていうことになったので、うん、その中からまあ選んで20秒のものをこう
作りましたね、
作るということになったんです、
はい、
なので今日は
ロングバージョン、
はい
はい、
一度聞いてみてください、
はい、いいですね、たまにコロング聞くといいですね。
ほんまですか、
うん、
そやな、
こういう、ね、言葉が隠れていたのか、
まあ、ロングになると、
うん、
まあ本当に、ね、サウンドロゴ作る時って、
うん、
何を捨てていくかっていう、
ね
ね、あのインタビューした内容の、
うん、
本当にこう10分の1だけを歌詞にするじゃないですか、
はい、
10分の1ぐらいをで、こう残りのものすごく大事やけどちょっとだけこう重複してたりとか、
うんうん、
あのまあ涙を飲んで今回は歌詞に入れないでおこうって言ったりとかっていうことがいっぱいあるわけですよね、はい、
うん、
でこうロングの時っていうのはやっぱりその度合いが低いのでより立体的であったりとか具体的な言葉が並ぶかなっていう感じはしますね、
はいはい、そうですね、うん、
ただ面白いのはこれロングを知っていただいてて、
はい、
ショート聞いてもらっても、
うん、
なんかショートでも伝わってるなっていう部分もねもちろんあるから、
うん、
それなんかこう不思議やなと思うんですけどね。
そうですね、まあ何でも曲作る時にいろんな話し合い、最初に作った曲ってなんかロングでもショートでもどんな話が出てたかっていうのを思い出しますね。
あ、そうですか、
うん、なんかいい感じ。
何東亜の時は何
やっぱあのそこそこグローバルって、ね、社長が言わはったん忘れられない言葉なんで、はい、
それが聞けて、これもいろんなパターンがあって会社によって、うん、最初から社長さんがずっと言わはるとこもあるし、
う
ん、
途中で出てこられる
時もあ
る
もんね。東亜さんは最後に出てきましたね。
そうですそうですそうです。
で
そこそこつけやって言わは
った、ね、グローバル、グローバルのところに、
はい、よかったです、はい、
いや印象的よね、
うん、
まあこのラジオにも来ていただきましたけどね、
はいはい、
まあこう今日はちょっとロングバージョンとショートの話っていうことで、東和株式会社のサウンドロゴの話でした。以上原田裕樹のサウンド話でした。
サウンド版半径 500m、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる、なんでも着物ケア、和衣ロモア。
ホーホーホーゲス、
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲス、
ホーホー、
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ホ
ー、ホーちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。
ホーゲス、
これからも薄い金属の板であなたの思いを形に、 薄い束ねウェイブアッシャーの特発産業製作所。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、うん、最近はもうね、本当にリアルに来ていただいて、はい、もうご本人から話聞くというね、はい、でまあ、おっちゃんとおばちゃんというのはどういうことだったのか、
うん、
そのフリーマガジンが発信しているメッセージを、
そうですね、
もう本人から喋ってもらうことでリスナーに感じてもらうと、
はい、
いうことになっておりまして、今日も来ていただいております、うん、お名前をよろしくお願いします。
はい、フットクリエイト代表の桜井としみです。
ようこそ。そしてもう一方、
平社員の桜井です。
完全に名字が同じということでね
ご夫婦です。
そうなんです、はい、今もうどうする、俺から行くか、いや社長が行った方がやろうみたいなね、夫婦の会話の後に、社長先ということになったわけですけど、ようこそ。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
半径ファンなら、
はい、
おいおいおい、フットクリエイトでお前毎度毎度あの手書きっぽいあのクレヨンみたいなやつちゃう
とあったりとかあとあるでしょ、あのクレさんがいつも編集してくれているあの、コラムページが、
はいはい
はい、
あったりとかということで、うん、もうおなじみという人も多いかと思うんですけれども、
はい、
エリさん今日どうしてこうおっちゃんとばちゃん、
あのね、おっちゃんとばちゃんっていう年齢になった時に仕事が本当に面白いと思ってる方っていうのをご紹介してるじゃないですか、
はいはい、
もうね、その何やろ、一番バッターみたいなお二人です。もう本当に、はい、
監督気分か。
いやいやいや、本当にね。
自分で打順決めて、フットクリエイトさん一番にするって言うて。
一番じゃないかな。本当に、まず何屋さんかを聞いてください。
そうですね。何屋さんでしょう。
はい、まあ、靴をたくさん置いておりますので、うん、靴屋っていうのが一番分かっていただきやすいのかもしれませんけども、はい、まあ、皆さんに歩きやすい靴を履いていただきたい。っていうコンセプトのお店をさせていただいております。
これはただ靴を売ってるのではなく、
うん、はい、
あなたにとって歩きやすい靴っていうのは何かっていうのを教えてもらえる。
そうですね、まず人それぞれ靴のなんていうのか、足の大きさとか足のその傾きとか特徴が違うんですよ。こんなん私が話すとまた違うんですけどね。
そうですよ。あなた何を言い出してるの。
桜井さんに話をもう
聞いてみましょうか。
いっぱいちょっと私も話したいから、はい
はい、人それぞれ持ってるその足の特徴というのは本当に違っていて、
はい、
同じ方でもあっても左右違ったりするんですよね、
はいはい、
だからでも足で困っていらっしゃる多くの方はまずご自身の足のことを知らない、そこが一番問題なんですよね、
はいはい、
だから私たちはまずそこを気づいてほしい、知ってほしいっていうところで、店をスタートしていって、でまあ、もうすぐ29年ぐらいになるんですけど、もう一貫してもうそのスタイルでまず足のことを知ってくださいっていうスタイルでしてます。
手が上がってるんですよ授業中みたいに炎上進行から
ちょっとね、さらっと言い過ぎ、桜井さんが。
何がですか。
もう、ね、成り立ちが違うの。
違う、いや違う、本人が言って
る。違う、もちろんそうです、今おっしゃったことは追ってる、うん、でももともとその桜井としみさんの方がね、足がね痛くて痛くて歩けなかったの。
いや、どうしてそんなことをされるようと思ったんですかっていうことを私が聞いちゃダメかな。
いや、いいですよ、いいですけど痛くてたまらん時にもうご主人が見るに見かねて、
あ、ご主人が、
そうです、見るに見かねてもう調べまくらはったんです。
なるほど、
自分の奥さんのために。
うん、
ほんなら、あ、こう足の形でみんな違って、インソールというものも中にあったりとかして、こんななってんやってことを見つけて、これ屋さんにならはったんです。
それはそのだんだん勉強してきて、奥さんにこうしてみたらどうやって実験していかはったんですか。
まあ、実験言ったらあれなんですけどもまあやはりそういった、まあ、靴とかインソールで足がこう健康になったり元気を取り戻したりするってことを知ってしまったっていうことが、ま
あ、
ことの始まりですね。
で、今社長ですけど、その時は足で悩んでる奥さんはものすごく楽になったんですか。それで、
あ、もう全然変わりましたね。 本当にね外反母趾で、おまけに扁平足とかで本当つらかったんですけど、はいはい、やっぱり靴をまず変えてみる、それからインソールを自分のインソールに変えてみるっていうことで、うん、まあ、本当に驚くほど
変わる
足が変わったんですよね、まあ、本当に実感がありました。
提案あるんですよ。ちょっともう本当にもう何
だいや提案です、はい、ご主人が会社やりはったんですよ、うん、これでね奥さんが助かったように、うん、いろんな人が助けられんのちゃうかなと思って、
ご主人が
ご
主人どうしてヒラになって社長にならなかったの。
いやもうそこにはいろいろ戦略がありますので、はい、
なるほど、
何の戦略かわからないですけどもうそんな大した戦略じゃないんですけど、とにかく無謀にも会社を辞めて、あてもなく、はい、誰も知らない30年前に中敷屋さんをオープンしはるんですよ。
その時は中敷屋さんとしてオープンするんですか。
まあ最初、まあ、扱いとして靴ももちろん扱ったんですけども、まあ、まさか自分がそんな店をするってことも全く想像してなかったもんですから、はいはいはい、何屋さんなんやろなと思いながらやってました。
なるほど、
はい、
これ今ね例えば外反母趾で苦しんでる人多分リスナーの中にたくさんおられるじゃないですか、は
い、多いと思います。
でフットクリエイトさんのとこに行きたいなと思った時に、うん、そのすごい例えば気に入ってる靴やけど痛いねんとか、はい、そういうその自分の履く靴と一緒に行けばいいんですか。
はい、まず見せてもらうというのは非常に重要なことで、履いてきておられた靴ってのは必ずその方のいろんな癖が反映してますので
情報があるんです
よ、はい、それは非常にいい参考になります。
なるほど、はい、いや運やらへん
けど
君はフットクリエイトの方じゃない。
違いますよ、違いますけどもね、うんうん、違いますけども、はい、でもねやっぱり自分に合う靴っていうのに出会うきっかけにもなるし、自分の足をまず知ると、うん、こういうのが私なんかでもかかとがちっちゃちっちゃいんですよね、
はい、
かかとがちっちゃいから全然合うと思ってた靴が合うてないとかいうことにも
があったんです。
そうそうそうそうそうそう、
それ今は中敷き、最初は中敷きで始まったけど、はい、例えばその君はかかと小さすぎるでこの靴にしときみたいなことを言ってくれはるんですか。
もちろんそれは大事なところですね、
うん、
はい、やはり今まで自分がそれが一番履きよいと思っておられた靴が、はいはいはい、実は全然合ってなかったってことはよくあるんですね。
なるほど、
はいはい、身を勘違いしてたっていうことですね、
は
い、でそれをきちっと足の形をデータで取ってあなたの足はこうですよって申し上げると、あ、今までなんていうものを買ってたんやろって言っていろいろこう新しい、まあ、私のまま提案するような靴をまた見て履いていただくっていうことでまた違う世界を体験していただきたいっていうことですね。
これもう30年の中で喜びは何ですか。やっぱお客さんが痛くなくなったっていうのが大きいですか。
もう最高ですね、
はい、もうそんな人だらけです。
いやそうやろ、
ね、本当にもうみんなやっぱり駆け込み寺のように来はるので、もうだってどうしようもなく痛くて辛くて、でそれで、あ、痛くない靴でちゃんと歩いて治ってきたっていう人がいっぱい。
なるほどなるほど、うん、外反母趾やったっていうのと、
はい、
それが、まあ、中敷きを変えたり靴を変えたりしていってそれは悪化しなくなって止まるんですか。そこから治っていくわけではないんですか。
そう、私たち その中ではその治るとか医療ではないのでそこまでは言えないんですけど、でもやっぱりそれ以上は進めない、
進めないということ。なるほど、はい、なるほどなるほどね、出上がってます
ねだからすごいのは靴屋さんとかインソール屋さんを超えてね、やっぱり100歳になるまでこう元気にね歩いて、
はいはいはい、
こう年取っていこうっていう、ね、うん、やっぱポリシーをお持ちなので、まあ、歩き方とかね、もうそこから付随するいろんなことを発信されてるんですよ。
うん、
それもすごいもうリスペクトしてるところですね、私は。
なるほど、
僕すごいですよ。
これお二人の研究肌なのはご主人の方が研究肌なんですか。
多分どっちもそういうのなんか
好きな、
追求していくの多分好きな
で、大学行かはりましたもん、こんな仕事してから。
そうそう、だから今まで全然そういうことし体のこと知らずにこういう仕事始めたけれども、はい、やっぱり足のことも体のことも分かってないとお客さんに言えない、説得できない、は
い
はい、で、あ、なん勉強せなと、
勉強せな、府立医大、
府立医大、医大、医大に行って
大学院、あ、看護の方ですけどね、
はいはい、
行って
すごいでしょ、
勉強して、 だから私らはそのただ靴を売るんじゃなくて、あの本当に そこから先ね、あのお客さんに靴インソールお渡ししました、でそれで終わりじゃなくて、そこからがスタートなんですよね、
なるほど。
で実際その方がそれを履いて本当に足が良くなって、うん、体が元気になってって、そこまでが私らの仕事なんですよ。
そうなんです、
はい、もうね俺闘牛士の気持ち牛がずーっとふわふわふわ言うてるよね。
ほんまにすごいでしょ。
何がですか。その一回走ってね、まあ、走らさんとも行けへんからね、うん、
そうなんですよ。だからもうほんとすごいんですよ。
そうですか。
こんな靴屋さんはないですね。
いや行きたくなるな。
でしょ、うん、もう老若男女が、まあ、アスリートとかいろんな、ね、いろんなケースがあるんですけど、
本当や痛いだけじゃなくてね、
う
ん、
そう
なるほどなるほど、うん、いやもうねお時間が来てるんですけどね、うんうんうん、まあちょっとせっかくなんでリスナーの方にまあ、はい、あの行き方というかね、お店にフットグリでどういうふうにして行けばいいのかもそうですけど、うん、ちょっとメッセージいただければと思いますが、
はい、あ、はい、まあ今日ねこう聞いていただいて、いやもしかして自分もそうかなとか、あのいやちょっと興味あるわって、うん、あの思ってくださった方はぜひあのまずご自身の足をね知っていただきたいので、うん、あのご予約いただいて、
はい、
あのカウンセリングというのをあの1人、まあ、1時間ぐらいかけてしてますので、うん、ぜひいらしてください、
はい、
フットクリエイトで検索、
はい、
したら、まあ、大体予約の仕方も分かる感じですよね、
はいはいはい、地図も載ってますもん、
はい
はい、
ご予約いただいて、場所どこになりますかね。
東本願寺さんの近所。
東本願寺さん、
もうすぐ近所。
東本願寺さんの、はい
はい、はい、
あの一回と言わずに何回も来てほしい、
また来てほしいですね。
多分知りたい人いっぱいいりますね、うん、足のこと
を。本当やね、そうですね、
はい、最後もう一度お名前をください。
はい、フットクリエイト代表の桜井としみです。
そして
平社員の桜井です。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけどね、うん、まあ、あの歩くということでこの曲はどうかと思いました、
はい、
ニール・ヤングでウォークオン。本当はどこで Just like talk の名曲が流れてるんだよ。ザ・ニール・ヤング
という、うん、かっこいいですね。
もう一回好きになるとな、もう。
いやいや、なんかあの声もね、うん、独特じゃないですか。
そうやね、
うん、すごい素敵です。
はい、お送りしたのはニール・ヤングでウォークオンでした。
お風呂の新習慣、フットグルーヴァー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーヴァー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、トヨタカローラ京都の志賀陽子と申します。
ようこそ。
ようこそ。かわいい。ね、ね、
トヨタカローラ京都の志賀さんが来てくれました、
うんうん、本当に
本当にあの何でしょうね、あの可愛らしい方が来ていただいて、いい、本当にね、
そう
フレッシュなコーナー、
フレッシュです。
はい、そろそろいいですかね。はい、皆さん、さぞかしびっくりされてるかと思いますが、もちろん私もいます。
はい、
お名前を頂戴してもよろしいですか。
4月になって新年度に、皆さんうずうずしてらっしゃると思います。
はい。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。ありがとうございます。
ようこそ。
はい。新年度がやってまいりました、皆さん。
もう回しもやんじゃな。こうなってくると
何でもやりますよ、もう、
ね、はい、驚きました。
もう何年目ですか私。もう
ゲストがもう振られないのに名前言い出すとかないから。
もうね、ちょっとね、やっぱりね、 今ね、志賀さんにちょっと喋ってもらったんですけど、うん、ちょっとねジェラシーがありますよね。
うん、そうあのね、うん、食い気味が焦り気味に見えた。
ですよね。
うん、待て待て待て、俺いるから。なんやこれちょっと忘れられそうな感じなんやこれみたいなね。
はい。はい、ただちょっとね、うん、今最初にね、はい、ご挨拶させてもらいました。はい。弊社の志賀でございますが、はい、新しく、うん、私ども。トヨタカローラ京都の、うん、企画室、私企画室というところにいるんですけどね、はいはいはい、そこに新しく配属になりました。
フレッシュなメンバーが、はい、これからよろしくお願いします。はい、
こちらこそよろしくお願いします。
は
い、
しばらくはですね、私と一緒に広報活動に参加していただく、してもらうんですけどもね、はい、ラジオにも、まあ、2、3ヶ月に一遍は出てもらおうかと。
あ、これもうあれですわ、はい、
やった。
田中さんの内側でな、こう戦いがある、俺一人でやりたいけど志賀さん来た方がいい、毎月って言おうかな、いやあかん、2、3ヶ月に1回一応言うとこ。
志賀さんいつ来てもいいんですよ。
違うんです、あのね、僕もね毎月かなと思ってたんですけどもね、いや、あの志賀さんの役割というものが、はいはい、あるんですよ。
あるの。
なんで
そんな笑ってあるんですか。
いや、もうだからもうな、必死やもん。俺だけの会を守るのに必死やからもう。
志賀さんの役割がね。
あるからな。
はい、今までずっと私ここ、まあ途中で松山、おりましたけどもね。はいはい、私来ておりますけども、はい、本当に田中は会社で仕事をしているのか。
うん、なるほど。
うん。うんうんうん
どういう、じゃもういいわ、聞くわそれまず。
どういう人間なの、まだ喋らせへんの。
志賀さんに聞かせよ。
あかんの。まだあかんの。
あかんの。
僕の許可があってから初めて喋れますから、
ね。そんなおかしな話やで。
ほんまに、はい。
そういうことを言ってくれる人、
そう。だから僕を上げてくれはる人ですね。
なるほど。
そんなあかんかん、
うん、それをね毎月はさすがにみんな負けるや
つだと。あかんかんかん。
2、3ヶ月に一遍かな、
あかんよ。あげると決めてくるとかあかんよ。だからもう正直なとこ聞くよね。
まあ、実はですね、滋賀の方は3月から、来てくれてまして、もう1ヶ月、
1ヶ月一緒にやってるんですね。
はい、
なるほど。
そうなんです。ちょっとねここで私の感想を聞きましょうか、
はい。
田中ってどんな人物か。
そうそうそう、うん、どんな人ですか。
素敵ですよね。
はい。素敵ですし、優しいです。はい。温かく包んでくれます。
そうですよね。
はい、そうね。出だしを指定するとかもうあかんよ。
素敵ですよね。
ねって言って、素敵でって言ってるよ。
はい、もうそれしかないですよね。はい、まあ、でね、志賀さんとは一緒にね、ボッチャもそうですし、
本当ですか、
はい、会社のイベントすべてに関わってもらおうかなと思ってます。
ボッチャは上手なんですか。
まだ1回しかやったことないんですけ ど、
はい、それだったら僕教えてあげてもいいですよ。
ありがとうございます。
最近上手くなってきたんです。
結構やりますよ僕。
そうなんですね、はい、ぜひ教えてください。
なんですかこの
空気。そうなんですね。
あのね、原田さんもね、見切りで言ったらあかんね。
ね、でも対戦できるのを楽しみにしてます。
そうですよね。
年に1回は僕らも大会に出させていただいて、
はい、
打倒田中をね、叫んでますから。
そうなんです
よ、はい、
で、
うん、
でこのね、年度始めの、
はい、
まあ、いつも何ですかね、このぐらいに恒例になってることがあると思うんですよね僕。
ほう、
ボッチャと、まあ、ボッチャはもちろんね、はい、こちらでずっとお話しさせてもらってるんですけども、大体、この時期にあるでしょう、恒例のことが。
え、なになに。何ですか、ボッチャ以外に。
お菓子ちゃう。
お
菓子惜しいですね。
え、お菓子が惜しい。
まあ、これはね、どちらかというと僕と原田さんの共同作業ですよね。
曲作り、
そういうことです。
すごいすごい。
やりますか、
やりましょうか、
はい、
年度がね変わったことなので。
楽しみ。
今回はね、ユニオン A さんにもね、福島さんっていう新しい、
そうなんです、
方もいらっしゃいますね。
もうおるからね、
はい、もう素晴らしいギタリストが。
そうなんです、ミュージック担当。
はい、やはります
ので、ね、ミュージック担当なの。
はい、そうなんです。本当にそうなんです。
何でもやられます、はい、ブレインでもあってミュージック担当でもね。そうですよね。
まあこれ、はい、トヨタカローラ京都の話がさ、
はい、
トヨタカローラ京都ってあの車のトヨタカローラ京都さんやなって今ね、
はい、
リスナーの方になってると思います、
うん、そろそろお時間ですか、
うん、まあ時間そろそろお時間なんです、はい、これこのまま行くとね、はい、ボッチャと音楽作る人みたいになってしまうんです、はい、あ
そろそろ終わりですよね
そうなんですよ、まあ、今年の抱負としては、はいまあ、新曲トヨタカローラ京都についての7日、
はいはい、
何か一個ねサウンドロゴ作ったり、
うん、楽しみ。
そして志賀さんがぐいぐいと、
う
ん、あのニューキャラクターとして、
はい、
田中さんとのこうせめぎ合いですね。
多分ね志賀が車のことを言ってくれると思います、
うん、あこれあのリスナーの皆さんも報告しておきます、うんはい、田中さんが本当に言わないんです、
はい、
なのでひょっとすると会社から送られてきてる刺客かもしれません、
う
ん、
あまあね若干のお目付け役的なところもあるかもしれない、
うん、そっか、
まあ、こんなことあるで、
うん、
俺のこと褒める役やとか言うてんのに、うん、ほんまはお目付け役がつけられてるっていうことが、
ね、車のこと言わへんすぎやもんね。
びっくりするときあるいや、はい今年度もよろしくお願いします
。
新しい風では
い、
志賀さんもこれからもよろしくお願いします。
でこうやってね、たまに2人で来させてもらってパワーアップの下、
はいはい、
放送に、
はいはい、
させてもらいたい
と思います。あくまでたまにを作って田中さんでございますけど、はい、最後もう一度お名前をください。
はい、はい、トヨタカローラ京都の志賀と申します。
そしてもう一方はは
い、カローラ京都の田中でございます。
またのご来店お待ちしております。ありがとうございました。
サウンド版半径500メートル
FM 94.9 メガヘルツ、
AM 1143キロヘルツで、
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。今回は炎上進行が担当します。先日あの福井製作所の福井陽社長が、おっちゃんとおばちゃんのコーナーに来てくださいました。私まあいろんな会社の方とお出会いする機会すごく多くて、インタビューでいろんなことをお聞きするんですけど、福井陽さんは尊敬する方の一人ですね。でいろいろと先日 のコーナーの中でのトークでも面白いお話をいろいろと聞かせていただいたんですけど、私が一番まあ尊敬しているところっていうのは、まあ事業もすごいんですが、まあ、社員を大切にされてるところですかね。経営者としてすごく学ばせていただいてます。どの人のことについても非常によく熟知されてるし、その方のいいところっていうのを、まあ、誰かの前で本当にたくさんきちっとお話ができる方なんですね。で、私も本当にたくさんのいい若いスタッフの人がいてくれてるんですけど、一人一人こんなにすごい人だってことを福井社長のように言えるようになりたいと思ってるし、言えます、はい、なのでそういう気持ちってすごくなんか呼応するもんで、スタッフともなんかこそばゆいかもしれないけど、私がどう思ってるのかをすごく知ってくれてるので、非常にいい感じの空気がお互いに、そして同僚同士でも流れているような気がします。でもこれはまあ福井さんのおかげでもありますかね。はい、また何かの時には来てほしいなと思います。福井さんのじゃあ好きな曲をかけたいと思います。矢野顕子さんで一つだけ。
本当はここで Just Like a Talk の名曲が流れてるんだよ。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車。
大体何でもあるよ、トヨタカローラ京都。誰にも気づかれずそこにある素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて言葉に変えてみんなに届けてみようかな。職人が歩み来た、その道を振り返り遡る、きっとそれは誰かが未来を描く道しるべにだってなるだろう。たった半径500、
あっという間にエンディングでございます。はい、もう4月ということでね、学校関係者は、新学期、
そうです、
新しい学年、
はいはい、
あなた結構今、
そうです、
大学院、
そうそう、だからもう今カリキュラムの登録ほんまに久しぶりにしてますよね、大変、
もうワクワクやな、もうそしてもう始まるね、もうぼちぼちね、
はいはい、もう、はい、もう始まってますね、
登録大変やったという話です、ね、
そうですそうです。
いやー、忙しい編集長が勉強のために時間を割くということで、もう頭が下がっております。
いえいえ、頑張ります。
何の勉強しはんの？
あのね、ソーシャルイノベーションっていう、
大学になると難しいね、
はい、いえいえいえ、総合政策科学研究所っていうところで、はい、そうなんです、頑張ります。
リスナーの皆さんにもね、ソーシャルイノベーションについて語れる日が
ほんまや
来ると思いますけどね、
頑張って勉強して、はいはい、話せるようになり、なるようにします。
ぼっとしてません、編集長ね、はい、頑張って勉強してます、僕も頑張りたいと思います、はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。どこに送ればいいでしょうか？
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。今はサイン付きということになっていますので、はい、希望の方、住所とお名前忘れずに間違わずに書いてください。もう一度メールアドレス教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
ということで、午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。